この頃、テレビでもうあと1ヶ月でお正月ですが、今年は暑かったのでその気持ちになれませんと言っていましたが、本当にそう思います。話は変わりますが、最近選挙が多く、SNS を使った選挙運動があるようです。私には理解できませんが、これからはその方向に進むみたいです。私たちには馴染みがなく、よく理解ができないままに終わるような気がします。よく私の母が、便利になるのは嬉しいけど、頭がついていかないと言っていたのを今になって分かっている私です。それでは福祉みなべ12月号をお届けします。表紙は、みなべ町災害ボランティアセンター立ち上げ訓練炊き出し班の様子です。皆さん真剣に打ち合わせを行っています。次は目次です。2ページと3ページが訓練実施、4ページが地域支え合い推進員だより、5ページが訪問看護ステーションだより、6ページがデイサービスだより、7ページが福祉カレンダー、8ページが福祉トピックスと続きます。2ページ、みなべ町第1回災害ボランティアセンターの立ち上げ訓練を11月10日に実施しました。災害ボランティアセンターとは、みなべ町で大きな災害が発生した際には、災害ボランティアセンターが設置されます。災害時には県内外からたくさんの社協職員、ボランティアが駆けつけ運営されます。災害ボランティアセンターは被災者とボランティアをつなぐ窓口の役割を果たしています。ボランティアセンターの運営役と被災地に訪れるボランティア役で分かれ訓練を行いました。ボランティアセンター運営をするのは、みなべ町社協、みなべライオンズクラブ、民生委員の皆さんです。ボランティア役になったのは、紀州梅の里救助隊、自主防災会、民生委員、みなべライオンズクラブ、みなべ町役場、日赤奉仕団、本和歌食堂の皆さんです。まず最初に、ボランティア受付をして受付保険加入になります。次はオリエンテーションで活動に関する留意事項の説明があります。その次はマッチングでグループに分かれます。作業内容は水害を想定した泥かき作業を見立てて町内の浜、河川敷の清掃活動を行いました。その次は、資材、機材の貸し出し、活動に必要な資材、機材の貸し出しを行います。それから、浜、河川敷の清掃活動、炊き出しを行い、最後に活動報告をして、活動した内容を記入しました。3ページ、約80名で訓練を行いました。活動後は振り返り会です。各団体の代表者に災害時に大事なことをテーマにお話しいただきました。みなべ町社協の会長さんや紀州梅の里の隊長さん、自主防災員の皆さんによって、災害時にはまずは自分の命を守る行動を取ることの大事さなど、各団体様々な視点からお話をいただきました。訓練かけるつながり、訓練後はお食事を通して交流し、つながりが続きます。つながり、訓練を通し皆さんとつながりづくり、災害時には普段のつながりが大きな力になります。災害ボランティアセンターは、つなぐ役割としてみなべ町を支えます。最後に災害時にも強い町を目指して皆さん一同の写真です。訓練用の寄付金をいただきました、共済のみなべライオンズクラブ様、ご参加いただきました協力団体の皆様、ありがとうございました。主催共済は 社会福祉法人みなべ町社会福祉協議会とみなべライオンズクラブです。協力団体の皆様は、紀州梅の里救助隊、みなべ町役場、みなべ町民生委員児童院協議会、みなべ町自主防災会連絡協議会、日本赤十字みなべ町赤十字奉仕団、本若食堂の皆さんです。4ページ、地域支え合い推進員だより。支え合いは人と人とがつながることから始まります。ここでは地域のお宝、人と人とのつながりを紹介します。みなべ小学校防災教室。今回、みなべ小学校にて、社協と防災士たちが防災の授業でお邪魔させていただきました。4年生は、防災を身近に感じてもらえるように、また興味深く学んでもらえるように、校内で災害が起きたらどうなる?の話をしました。また、防災ビンゴを通じて、防災バッグに入れておくものをみんなで考え、楽しみ、最後に凝固剤の使った実験も行いました。6年生は、災害についてや、凝固剤の使い方、学校内の危険な場所についての話し合いの授業を行いました。また別の日には牛乳パックを使った お皿作りと炊き出し訓練の授業を行いました。羽田区、堺地区、自主防災や地域の有志の方に釜でのご飯の炊き方を教えていただきました。電気がない、ガスがないことを想定したり、また炊き出しをする場面が来た時にはみんなのパワーでできることを考えてもらう。そこが授業のポイントでした。その学年にあった防災教育を先生方と話し合って進めさせてもらっています。写真の生徒たちはお米が光ってる、もちもちしておいしい、カレーも作ったよと言っているようです。地域の方とつながること、子どもたちとつながることで、みなべ町の防災力は高まっていく。そう感じています。一緒に防災を学びませんか?朗読担当は矢倉でした。
5ページ、作業療法だよりです。皆さん、オレンジの日はご存知ですか?オレンジの日は、認知症の方も、認知症の方の介護をしている方も、大人も、若者も、子どもも、誰もが認知症というキーワードをもとに集まり、笑い、くつろぎ、交流できるホットスペースです。1月10日金曜日のオレンジの日は、懐かしい昭和のあの頃にタイムスリップ。思い出話で気持ちも脳も生き生き元気です。時間は午後1時30分から3時頃まで。場所は、みなべ町東本町100番地保健福祉センター内のふれあい喫茶です。幼い頃に過ごしたふるさと、毎日通った学校までの道、初めてのお給料、新幹線開通、東京五輪、などなど、そんな懐かしい思い出を語り合うことで、普段は眠っている記憶がよみがえり、気持ちも脳も生き生きすると言われています。人とのつながりの大切さを感じた。自分でも驚くほど鮮明に記憶がよみがえり、本当にタイムスリップしたようだった。今の幸せを実感することができた。などのご感想をいただいています。昔を思い出すと、一つ、認知症の予防になります。一つ、心の健康増進につながります。一つ、人生の満足度が高くなります。一つ、脳がリラックスし、記憶の整理ができます。思い出話に花を咲かせ、楽しい時間を過ごしてみませんか?皆様、お誘い合わせの上、ご参加ください。みなべ町、訪問看護ステーション、作業療法士、井山佳代子。ここに、 3枚の写真が掲載されていて、昔のでんと座ったかまどや、それにくべる薪、またいろりなどなどの写真が掲載されています。6ページデイサービスだより。ふれあいセンター、11月のふれあいセンターでは11月5日に津波防災の日ということで行われたシェイクアウト訓練に参加しました。シェイクアウト訓練とは、地震が発生した時に安全確保行動として定められている、まず低く頭を守り動かないを身につける訓練です。事前に説明を行い、地震の合図となる放送に合わせて利用者さんには自分の頭を守っていただきました。訓練は1分ほどで終わりましたが、ほんまに地震が揺れたような気がしてまだドキドキするよという方もおられました。その後は皆さんと一緒に避難路などを確認したり、自宅での備えについても改めて考え、防災に備えました。その時の様子の写真が1枚掲載されています。リサイクル掲示板。みなべ町社会福祉協議会では、町内の不要になったけどまだまだ活躍できるお品を他の必要な方にお譲りする架け橋をしています。譲りますコーナーです。タンス一竿、ベビーカー1台が今譲りますにあります。ホームページでも確認できるよということで QR コードが掲載されています。お問い合わせはハート館電話 72-5611 までお願いします。次に貸し出し用福祉用具在庫状況です。ハート館、令和6年11月20日現在、電動用ベッド2、手動ベッド0、車椅子9、ふれあいセンター車椅子2、エアーマット2、浴槽台3、体位変換マット2、杖6、松葉杖6、ポータブルトイレ5、シャワーチェア3、吸引器1。いずれも貸し出し期間は原則3ヶ月です。次に貸し出し用子育て用品在庫状況です。0歳から1歳対応のベビーシート0、0歳から4歳対応のチャイルドシート5。いずれも貸し出し期間は原則1年間です。ベビーバスは0です。数字で見るみなべ町の福祉、令和6年10月末現在、前月比と続いてお知らせします。みなべ町人口11,553人、前月比マイナス17人、65歳以上の高齢者3,987人、プラスマイナス0人、高齢化率 34.5%、 ボランティア保険加入者数405人、プラスマイナス0人。ボランティア保険とは、国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。天災プランは地震、噴火、津波に対応した保険です。保険料掛け金は基本プランが350円、天災プランが500円です。社会福祉協議会各事業所連絡先です。まず、社会福祉法人、みなべ町社会福祉協議会ハート館は、住所が 645-0002、和歌山県日高郡みなべ町芝 447-2、事務所電話番号 72-5611、ケアマネージャー電話 33-2133、ヘルパーステーション電話 33-2139、 訪問看護ステーション電話 72-1377、 いずれもファックスは 72-5610 です。次に悠々館、住所 645-0004、 和歌山県日高郡みなべ町羽田 1444-1 デイサービスの電話番号 72-5900 ファックス 72-5901 です。次に、ふれあいセンター内のみなべ川支所、郵便番号 645-0021 和歌山県日高郡みなべ町東本庄100、ケアマネージャー電話番号が 7274-3069、 ファックスが 33-2082 です。7ページ、12月の福祉カレンダーです。まず行事は12月5日オレンジの日13時30分から給食サービスについてお知らせします。まずボランティア給食が3日、6日、10日、13日、17日、20日、24日、27日です。悠々館では2日、4日、5日、9日、11日、12日、16日、18日、19日、23日、25日、26日、30日です。ハート館では7日、14日、21日、28日です。8ページ。12月の福祉トピックス。II キッズルームでは、田辺市の狭間みなとちゃん1歳が、かわいい顔をして、おすましをして、写真に載っています。お母さんから一言、たくましく育ってね。次に、みなべ町地域助け合い被災地ボランティア活動支援事業応援助成金について、被災地でボランティア活動を行う団体に助成金を交付いたします。交付対象者は、みなべ町内に住所を有する2人以上のグループ。助成金額は、1人につき1日あたり3000円。申請方法、申請書は、ハート館へ取りに来てください。ホームページからも確認できます。ということで、QR コードが掲載されています。この中には、北道の富士八郎様より寄付金を助成金として活用させていただいております。との内容も含まれています。次に、全員銀行だよりです。令和6年10月1日から31日まで、了承をいただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。万中院に際し、北道の杉本美恵子様、堺の浜口道夫様、北道の伊藤元美様、羽田の柿内義弘様、おしねの吉本正彦様、滝の湯川千草様、おしねの中本義樹様、その他、羽田の坂本健三郎様、皆様からいただいた温かいご寄付は、地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございました。次に、LINE 公式アカウントを始めました。ということで、社会福祉法人、みなべ町社会福祉協議会からの記事です。友達募集中、みなべ町社協の事業のお知らせなどをお送りいたしますという内容で、登録方法が載っています。友達追加から QR コードを読み取ってくださいということで、 QR コードが掲載されています。以上、福祉みなべ12月号をお届けしました。今年も残すところ1ヶ月ほど、いろんな出来事がありましたが、とにかく前進しましょう。新しい年を元気で迎えられるよう、日々の健康管理、怠らないで過ごしましょう。新しい年もお互い元気でお耳にかかりましょう。担当は西畑でした。